そしていろんな結果を生み出してくるというのが、まあ、医学界の中でこうあのとこう発見されていったわけです。
So now the scientist finds that these chemicals are released in the brain. So how do we cure that? Of course, then with other tranquilizer medicines can try to heal.
だから脳がですね、このといろんな恐れのものの中で脳がまず反応してしまうから、その脳の反応というものをうまくコントロールすれば体には影響が出てこなくなるだろう。そのためには何が必要かというと、脳のそのですね、反応を抑える薬があればいいんだという考えで精神安定剤というものが作られていったわけです。
And I was studying this, and then I was quite surprised
that, まあそれを学ぶ中で私ちょっと驚きました。
That Japan has the highest consumption of medical tranquilizers in the world.
実は世界第一、日本がですね、世界で一番精神安定剤を使用している国になっているということなんですね。
And also it says there in the, when I studied this, that many of the doctors, they don't know really so much about psychology, but, and psychiatry, but they give out very much amount, excess amount of these medications.
まあ精神科のお医者さんはどうしてもですね、その医学によって分析されたことしか分かりませんから、本当の理由が分かりませんから、薬を出せばいいという考えの中で過剰、薬を過剰に出していくんですね。
And what is happening with people that take too much of this medicine?
そしてその精神安定剤をたくさん飲んでいってしまいますと、人はどうなっていくかと言いますと、
I don't think it is many problems starts to happen in a human body.
実はこの精神安定剤を過剰に飲んでいくとですね、体にも本当はこの影響が出てくる。かえって他の影響が出てくるということです。
And actually some suicidal thoughts might just come because of this medicine.
そしてその精神安定剤というものを通して自殺者というものがたくさん起こされていくというですね、そのような現象も起こってきているということです。
And also reports give us that 20,000 people in America take excess doses too much and they die.
2万の人たちがその薬、過剰な薬を飲んでですね、そして亡くなっていっているというアメリカの報告があります。
So it is not so easy just take some medicine, it's going to be okay.
薬を飲めば大丈夫じゃないというのはですね、この短絡的な考え方でいかない方が良いということを警告しています。
Because it brings people into addiction and they cannot get away from this
addiction.
Addiction, ね、中毒。
ああ、中毒。薬物中毒になって、まあ、薬物といってもそういう意味の薬物ではありませんが、薬の中毒になってしまって、もう薬がないと生きられないみたいな状況に陥ってしまうことがあるということです。
So we see that Jesus Christ, he says,
でもイエス様はこうおっしゃいました。
When I give you the peace, it is not through the systems or the thinking of the world.
イエス様は私たちに与えてくださる平安は、世の中の考えにのっとったものでもなく、世の中の方法によるものではないんだということははっきりおっしゃったんです。
And when we come into the central words of this message in Philippians 4:7.
フィリピ人への手紙の4章の7節には、
Then it says here that the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts, it says.
人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださると。人のすべての考え、この世の中の考えとは全く違ったものなんだ。それが神の平安ですよって言ったんですね。
So usually it says guard your hearts. I don't think it is talking about the physical heart.
あなた方の心と思いっていうのは、これは心臓のことを言ってんじゃなくて、
heart is many times used for our brain, for our inner man.
まあ心とか思いというのはですね、私たちの内なる人とか、または頭の中でいろんなことを考えるわけですね。思いというのは頭の頭脳のことを、このですね、指す、ことでもあります。
So it's very interesting that actually science knows that the fear comes from the brain.
まあ、科学者たちはですね、医学界は恐れっていうのはまず頭の中で起こるっていう、そこまで発見したわけですよね。
So now what Jesus, and this is written 2000 years ago, it says it goes beyond your mind, it goes beyond your understanding.
これは2000年ほど前にイエス様がですね、教えてくださった中でパウロがこう説明してくださっているわけですけれども、もう医学界が恐れは頭から、この全身に影響を与えるということを、この現代科学でですね、分かりましたけれども、聖書はもう2000年ほど以上前からですね、イエス・キリストがその問題であるところの私たちの思いや心、頭をですね、守ってくださるんだということをはっきり語っているわけです。
So that means that we are aboveChemical reactions in the brain when we go into the Word of God.
ですから私たちが聖書の言葉で生きていくと、私たちの考えを超えた世界に生きることができる。つまり、いろんなものを見聞きしながら、脳が反応する恐れをもたらすような、その反応から私たちは解放されて、それを超えた世界の中で神の平安の中に生きることができるということをこの聖書は語っているわけです。
So it is one thing, you know, that.Medicine try to come to the second stage when people already have these chemicals released and they are nervous and then they try to heal it from that point.
まあ、薬ができることっていうのは根本的な最初の段階ではなくて、頭の中にもう恐れが入って、それが体にですね影響を与えてくる、その体に影響を与えている段階を沈めればいい、そこを癒せばいいということで、脳そのものに対するところのですね解決は持っていないということなんです。
So what if you start from the first point and get healing?
ですから本当にですね、じゃあ最初の段階、脳の働き、また私たちの考えや思い、そこのところが第一段階に平安を持てば体の問題なくなるわけですよね。
So you see, for instance, if you see a bear on a picture, you don't get afraid.
皆さん、熊の絵を見てもですね、全然恐れは感じないと思うんです。
And if you go to the zoo and you see a bear in the zoo, you are not afraid.
動物園に行って檻の中にいる熊を見ても皆さん恐れを感じないでしょう。
But if you go up on the mountain and you are alone and you see a bear, what happens?
でも山で一人でですね、熊に出会ったらどうなるかっていう問題です。
So then it is a completely different situation.
熊は同じなのに、熊が問題じゃなくて、私たちがどういう状況にいるかによって反応が変わるわけです。
So I have met bears.Many times in the
私は山で一人でですね、山に登りますけど、そこで何度も熊に会っております。
And once a bear, the first time I met a bear, it was, he was coming towards me.
最初に熊さんに出会った時はですね、私の方に向かって熊は歩いてきました。
その時はですね、どうすればいいか。それはね、まあ、やっぱりね、ブッシュの中にぐしゃぐしゃになっててですね、
木立の中ですね、
そうですね、なんか風吹いてるかなとか、あとはどうとかね、いろいろ考えながら、もおかしいね、なんであんな場所だけかなと思ったら、やっぱり出てくるは熊ですよね。私がいる場所は水場ですよ。それ熊がやっぱり水飲みたい、そしたら遅い午後ですよ、誰もいない、人間のもう匂いは感じると思うんですよ。ただ問題点は風がこう吹いてるから、私の匂いは熊に来ないんですよ。それ結局ですね、熊も目が意外と悪いらしいんですね。そしたらもうすっと私のところに歩き出すんですよね。いやー、これが、いやー、でもね、死んだふりする。それが逃げればいいのかなとか、あとはどうとかですね、やっぱり頭の中にどうすればいいっていうね。その時ですね、私は、まあ、十分の行動も十分でも驚いてるんですよ。まあ、まず十分で知らせればいいかなと思ってちょっと声を出したんですけども、まあ、クマが何にも反応しない、そのまま来るんですよ。まあ、その時、まあ、十分では起こした反応じゃないと思うんですよ。もうその 立ち上がってですね、そしたら熊に向かって大声でね出したんですよ。でもその時ですね、十分では何話してるっても十分で一切わからないんですよ。もうそれは後で、まあ、よく考えれば聖書の中で異言ってあるんですけども、異言で喋ってるんですよ。もうでも十分で何喋ってるわからないんですよ。でもそれがしばらく経つと熊がぼっと止まったんですよ、ね、それがやっと。それで少し十分で、
う
ん、戻ったんですよ。でも全部逃げるんじゃないんですよ。それ戻った出た小さな
木の出てきたところ、
はい、出たそのところずっと待ってるんですよ。私を見てるんですね。もう私も熊見て、あ、これあのもうそのまま行くんじゃないかなと思ったら、それ行かないんですよ。もうそれが2人で立ってて、そしたらもう1回ですよ、あの言葉が出てきたんですね。でもその時は私喋ってるか急に解き明かしが来たんですよ。これがあるんですよ、その聖書の中に。その時喋ったのは、私はあなたの上に権威が持ってるって言った。イエス様の名前によって権威が持ってるっていう、その話、もう頭の中に解き明かしが来たんですよ。ただそれを喋ようと思ってたら、瞬間的に何が起こったっていうのもびっくり。熊がその下の山の斜面の下に向かってブワーものすごいパニック状態で逃げるんですよ。あなたの上に権威持ってますっていう、それが言う暇もない。ものすごい逃げた。あのスピードで見たら人間もう逃げるもう可能性はゼロ、無理ですよ。もうそんなような速さは私たちは走れるわけない。まあそれが私の経験が
ちょっと、まあ、でも本当はね、あの祈りがあったんですよ、みんなの。
そう、もうその前が何が起こったって、うん、あなた言ってください。
前の日にですね、あ、水飲みたいから早く分かる。前の晩ですね、実はあの水曜火曜日だったんですよ。で、あの起こったのは水曜日なんです。で水曜日ね、私ね、あの教会 の, あのホーリネスの教会のお手伝いをちょっとしてたことがあって、月1回あの女性のメッセージしに、その時にですね、もう火曜日にメッセージが終わって、まあ、明日はあの準備が終わって、まあ、明日はこれでと思って寝ようと思ったら、メッセージを変えるようにってい う, こう思いが来て、でヤコブの手紙で、私たちは動物の権威を持っているけど、私たちの舌はね、本当にこのと、ね、悪に満ちていてみたいな、舌を制御することはできないみたいな、そこのところのメッセージ、私たちは動物の権威を持っていて支配できるのにという、まあ、そのメッセージに変えるようにって、まあ、示されて、でヤコブの手紙からちょっと水曜日の朝メッセージをして、でその後、実は主人山に登ってるんで、皆さん一緒にお祈りお願いしますって言って、主人の健康のためのあの、ね、あのと主人が山で怪我したりなんかしないようにみんなでお祈りお願いしますって、午前中ガーってみんなで祈ったんですよ。そしたら午後にそれが起こったんですよね。だからもう主がね守られたんですよ。そういう世界があるんです。私たちには見えないけれども、神様が守ってくださる世界、そういうその中で、まあ、あのどうしようかと思っても、突然神様の力がガーンって臨んだのは、午前中に教会が祈られたからです。
So at that point, I had no time to come into fear.
ですからその瞬間はもうね、恐れっていうのが来る瞬間もなかった。
There is a special word that I don't think is in Japanese, but it is in the Swedish language. It is called Björnfrossa.
スウェーデン語では熊で凍ってしまうっていう意味のフロッサっていうのは、あのフリーズですよね。そういう言葉はね、日本語はあるかどうか分かりませんけど、熊に会うともう硬直して何もできないっていう状態、そういう特別な言葉がスウェーデン語にあるんです。
そう、多分ね、人間があんまりね、恐れが初期状態になると体もう動かないんですよ。もうその言葉がスウェーデンがある、スウェーデン語であるんですよね。まあそんなようなね、こう状態がなる可能性もあるんですよね。あんなような場面全く一人であんなような熊で会うときはですね、けれどもそのようなビョンフロッサ、あんなような恐れが暇がないんですよ。 もうイエス様の名前によってもういい現場バーンとやってて、クマがサーンと逃げる。もうそれが後で考えたら今なんだったって、
その後腰抜かして
そのハーとかね、それがもうびっくりして、車まで車、
あ、日本語はね腰抜かすって
言
う。
あ、そうか、つかなかった。いや、その時があのそのようなプリンプリンプリンとかね、
ベロ持ってなかった、
もう先生持ってないんで、あ、またもう石がゴーンとね、これをやって帰ったんですけど、それで電話して、彼女今言った歌詞を聞いた、
すごい興奮して、大変だったとか、何があって
なんだって、あ、なるほど、そうだったっけその前の話が出てくるでしょ。それがね、非常に不思議ですよね。こう神様が私たちの理解力よりはるかすごい平安与えてくださるんですよ。これは、so you see, the peace of God, it transcends our own understanding.、
ね、私たちの考えをはるかに超えた、この平安というのが神様が与えてくださる平安であるということをですね、聖書は語るわけです。
So you cannot create that peace by yourself.
実は平安というのは私たち人間が自分の努力で作り出すことができないものなんです。
So this is a supernatural thing that comes from God directly.
そして神様の平安というのは私たちの考えには考えられないほどの、平安が必要な時にドンと来るんです。
So you see, faith in God that actually changes the way we think.
そしてこの聖書の言葉を私たちがですね思い起こすと、私たちの考え方がまず変わって変わるんですね。頭脳がまず頭脳に御言葉を働いてくださるわけです。
So what is the difference if you see a bear in the zoo and a bear up in the mountain?
動物園で見るクマ と、と山の上でクマに会うのと状況が違うわけですよね。
So what's the difference?
そしてその動物園であっても別に恐れ持たないのに、山でクマに会うと恐れを持つ。何が違うかというと、
Yeah, in the zoo there is a fence.
この動物園だと檻があるわけです。柵が。
So you know that that bear cannot attack you.
だからあの檻がありますから、クマが自分を攻撃するっていう危険性とか恐れはないわけですね。だからあの動物園でクマ見ても平気なわけです。
So now if you walk in the world and you walk with the faith that Jesus Christ is going to be your fence, your protection.
まあ私たちはこの世の中にあっていろんなことを経験しますけれども、私たちを守ってくださるイエス様、つまりイエス様が私たちの柵となってくださっている、世の中とこの信仰の世界、私たちの間にですね、イエス様が柵となって私たちを守ってくださっているという考えの中で生きると平安が来るわけです。
So that is this supernatural peace that you walk in the faith like Jesus is going to protect our lives.
私たちの人生はイエス様の守りの中にあるんだという考えを持つと、私たちにはですね、フェンスがある、私たちには柵がある、向こうから乗り越えてこれない、柵を私たちは持っているというですね、中で平安を持つことができる。
もう一回もう一つ不思議なことですね。だいたい山の上に不思議なこといっぱい思うんです今度はですね、あの冬山、何が起こったというとですね、あの白馬村からですね、あの2つ、尾根があるんですね。1つは八方根、もう1つは富尾根。富尾根はそのスキー場じゃない、ところですね。まあもうそのスキー場もありますけど、下で、まあ、その上に、さらに私はかなり上に登ってるんですね。その上にテント張って、あの写真、鹿島槍の写真を撮ろうと思ってるんですね。非常に美しい場所でも、冬山っていうね、やっぱり怖い。もうそれがもうしっかりテントをどこで張るってね、もう大事なポイントになります。それがずっと風がこっちから来るから、この尾根のこっち、風の抜いてる、
風を避けて、
避けるところにテントを張るんですね。でもそのままパッと張ってるんじゃなくて、やっぱり穴を作ってテント下に置きます。そしてその周りがこのスノーブロックをやって、硬いブロックですね、こう周りがあります。そうすると風来ても でもすでに風はこっちから来るから問題はないだと思うけれども、もし変わったら、それでもまだ安静できるように、それで、ある急にその、ある晩ですね、もうその通じ通りで寝て、全然もう非常に平安な、状態だったんですね。けれども夜中起きてものすごい風、もうテントはもう本当にもうバタバタバタバタバタってこうなってるんですよ、もう風が変わっちゃったんですよ、そしたらあもしかしたらこのテント吹っ飛びますって、それがもう最初からもう思ったんですね。もう一応靴を山靴をつけて、装備を全部やって、そしたらそのバタバタ状態の中にちょっとポロッと思い出したのは、イエス様はね、あの船ギネサレ港の上に、船をそういう非常に嵐があった日ですよね。そしたら弟子たちが非常に恐れたんですね。なぜって言っては、まあ、この船がもうもしかしたら沈めますという。でもね、その人たちは誰っていうとですね、プロの漁師でしょう。彼らたちはちょっと波になったらって別に恐れることはないんでしょう、けれども、これはもう本当に危ないっていうね、もうこれは彼らたちの反応ですよ。もう私たちはもうダメ、イエス様はどうだったっていうと寝てるんですよ。あの状態の中にイエス・キリストはどうやってあのボートの中に寝ることができたっていう、これもまた完全安心感の中にいるんですよ。そんなような状態はもうプロの漁師がもう騒いでるんですよ。でもイエス様は静かで休んでる。それこう私はあのテントの中でそれを思い出したんですよ。なぜイエス様はあの状態の中に寝ることができたのか。あ、もしかしたらイエス様はこのテントの中にもいるんじゃないかっていうね、そういうふうな私考え出したんですよ。それを考えながらポロッと寝ちゃったんですよ。風のような状態で寝たんですよ。
そしたら本当は風の通り道だったんです。
セットあったところ、後でボーマンどこで張ったんですかって言って、いやそっちあとかどうとか言ったら、なんだってこれは貸の通り道じゃないって。それが後で分かったんですけれども、まあとにかくですね、次の朝起きた時はもう太陽もボーンとにテントの中にね、そしたら外も風も何にもないんですよ。完全静かだったんです。まあテント開けて外行ったらもっとびっくりしたんですよ。なぜというと私は作った壁、この大きな砂のブロックが吹っ飛んでるんです。ないんですよ。けれどもテントだけが立ってる。へえと思ったんですよね。なぜこんな奇跡ね、あんなような重いものを吹っ飛んでるけれどもテントは吹っ飛ばない。まあいろんな実験が、まあ、富士山でもテントボート人間も全部吹っ飛んだこともあります。まあ、そのような風だってもう大変ですよ。けれどもその時はその安心感、イエス様がこっちにいる、イエス様は私たちと共にいる、そしたら外はどんな奇跡が起こったって後で分かったんですよね。でもそれがやっぱりどうやっても私たちは作ることはできない状態ですよ。
あ、そうよね。あの山岳写真の方、同じところに泊まってやったテントあった方がおられて、もう一晩中寝られなかったって主人に言ったそうです。あんなところでボーマンよく寝れたね。
いや一晩でもテントを守ってる人もいますけども。いや、yeah, You see, we have Jesus with us in our lives。
まあ私たちの人生にはイエス様が共にいるってことをこう考えると、もうその頭脳が変わってるわけですよね。
We are not alone。
私たちは一人ぼっちではないんです。
And you see, it's very interesting that they made a survey in Tokyo University.
東大でですね、調査がなされました。
And they made a survey about the mental health or mental ills in Japan.
まあ日本人のですね、この精神的な病の中におられる方たちがどのぐらいおられるのかというこうあの調査をしたわけですけど。
And they count also addiction as one of the mental ills.
そしてまた精神と障害のある方の中で。
まあ、中毒になってる、あの中毒もその中にも入りますけども、まあアルコール中毒とか
そういう中毒
ドラッグ中毒とあとはディプレッションであの
うつ病
うつ病とかも全て合わせてabout 24% of the population 24% faces some mental troubles
人口の日本人人口の 24% が何らかの精神的なあの障害を持っている病を持っているっていうことをこう結果として出したそうです
and that is quite a high number
結構高い数字だなと思いました
but they also looked into the how many people are seeking help of those 24%
その 24% の中で何パーセントの人が本当に助けを求めているかということも結果を出されました
and just one third
3分の1の方たち 24% は3分の1ですから 8% ですね 8% の方はあのと解決を求めている
Also that means that two-thirds of the people that faces mental problems they keep it in themselves
しかし3分の2の方はあの助けを求めないでも自分で何とかしようという中で生きているということ
They want to not disturb other people
誰かに邪魔されたくないという思いがあるんです
それで一人で頑張る何とかなるだろうっていうね So they suppress all these feelings and they try to go on and go on
この自分の感覚とかですねそのような思いというものを自分で抑圧してそして頑張って人生を送っていくっていう方たちがその 24% の中の3分の2の方はそうしておられるということです
But Jesus Christ he says that come to me with all your anxieties
しかしながらイエス様は重い荷物を持っている疲れている人は私のところに来なさいとイエス様はイエス様のところに来ることをあの願っているわけですね。
So he doesn't want us to go alone and try to get over things. He wants us to come to him.
自分で頑張る人生ではなくて、疲れている人、重荷を持っている人を私のところに来なさい。私が休みを与えてます、頭に安らぎを与えますよということをですね、休ませてあげますと言っているように、イエス様の願いは、みんながイエス様のもとに来ること、そして神の平安を持つことを願っているわけです。
So now I have been speaking about verse 7 about how this God gives a peace beyond your understanding.
先ほどですね、この7節、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってくれますと7節を取り上げました。
But verse 7 says, and the peace says. But so that means that it is connected with verse 6.
あそうすればっていう言葉が7節の最初にあるので、そうすればっていうことはじゃあどうすればいいのかっていうことが6節に書いてあるわけです。
So here comes the solution. How can you get this free peace that transcends your own understanding?
じゃあ人の考えは全ての考えに勝る神の平安を得るためにはどうしたらよいかっていうことが6節にあるということです。
So there it says then that in everything by prayer and petition with thanksgiving bring your requests to God.
あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと言ってるんですね。
So it says prayer.
祈りであります。
What is prayer?
祈りは何でしょう?
It is communication with God.
それは神様と会話をすること、対話をすることですね。
That is that you fix your eyes upon Jesus.
ですから、イエス様に目を留めて生きるということが大切ですと言ってる。
And then in that situation, you can bring your request, you can bring what is on your heart to Jesus.
ですから、イエス様に心の中にあることをすべてですね、お話しする。また私たちの心の願いをですね、すべてイエス様にお話しする。 それが祈りだということです。
So that is not to be a loan that you are giving everything to Jesus, and this is just as Bach did. He was praying in his difficult time.
ですから一人で頑張る生活ではなくて、ちょうどバッハがですね、苦難の時にですね、本当に神様に、この向かってですね、慰め与えて、と嘆きをお聞きくださいとおっしゃったように、心の中にあることをすべて神様に、申し上げ、そしてですね、正しい信仰を与えくださいと願いを語っている祈っているバッハと同じように祈っていけばいいと思うんですね。
And do this with thanksgiving, it says.
そしてしかも感謝を持ってと書かれてあるんですね。
Actually, what is thanksgiving?
感謝とは何でしょうか。
I think that thanksgiving, it is an expression of faith.
それは信仰の告白でもあります。
Because you believe that God's dealings is going to be good for you right now.
今も神様ご自身が働いてくださって、今ある状況も良いものへと神様がですね、変えてくださる。今あるものを良きものと神様はしてくださるという、神様に対するところの信仰のあり方というものがそこで表現されてくる。
But you see, there's many things that you cannot understand.
でもいろんな出来事の中でですね、感謝が捧げられないことも起こるでしょう。
Everything goes according to your own thinking, according to your own will, then you say it's good. But if it is not going to your own feelings, then it is bad.
自分のですね、考え、自分の願い通りにですね、ことがうまくいきますと、神様に感謝しますと言いますけれども、自分が考えていたことと違うようなことやですね、嫌だなと思うようなことが起こるとですね、なかなか感謝を探し上げることはできないと思うんですね。
Yeah, but I think that we should have the heart of thanking God for even the good and the bad things.
良きことについても悪いことについても、私たちはどちらについてもですね、神様に感謝するということをパウロは進めている。あらゆる場合にとありますから、良い場合だけじゃなくて、順境の時だけじゃなくて、逆境の時にもですね、感謝を捧げてほしいということを語っているわけです。
So there is this sacrifice of thanksgiving.
なぜかと言いますと、詩篇の中に感謝の生贄を捧げてくださいと書いてあるから。
Sacrifice. This is something thatYou know, it costs something. It hurts.
生贄というのは本当にですね、この痛みを伴うものであり、生贄というものはやはりそこに代価が支払われる、そこには犠牲というものが伴う。生贄は犠牲ですよね。だから自分を神様に捧げるということが大切だということです。
So that is also a form of thanksgiving that you cannot understand all the details of life.
私たちは私たちの人生いろんなことが起こりますけれども、実際には私たちはそれがどこにつながってどうなっていくのかもわからない中で私たちは生きているわけですね。ですから自分の考えに頼って判断してどうとかということよりも、神様を認めて感謝をする、それが感謝の生贄にこうつながっていく。
So my faith is Romans 8:28 that everything works together for good for them that love Jesus Christ.
このローマ人の手紙の8章28節は、愛する人々にとって神様は全てのことを愛働かせて益となるしてくださる、そのことをパウロは私は知っていると言ったんですね。益としてくださるということを私はですね、その聖書の箇所を、まあ、信仰の土台として持っているわけですけど、知っている、知っていて、知って生きているかどうかは神様は試されると思うんです。
So now everyone who loves Jesus
イエス様を愛する者にとってと書いてあるんですね。
And what it says that love casts out fear.
そして、第一ヨハネの手紙の中に完全なる愛は恐れを締め出すと書いてあります。
So that means if you love Jesus, things works together for good and the fear is going to be cast out.
神を愛していくならば、そしてですね、このそうしたならば全てのことは愛働いて益となるんだという考えを私たちは持つ。そして完全な愛は恐れを締め出すという聖書の言葉を私たちはしっかりと心に持って生きる。そうすると私たちの根本的な問題がですね、そこで解決されていることになるのでは、頭脳の問題が解決されていることになるのではないでしょうか。
So worries and fear, that is actually opposite of thanksgiving.
心配したり思い煩ったり恐れるということは、感謝の反対の行為になるわけですね。
Because that is actually you don't trust that God is going to give you peace or trust God that He's going to lead your ways right.
この今も神様は私の人生を導いておられるということを信じないこと、またはですね、本当に神様に委ねない、委ねることができない、そのような中で神様に対するところの不信感が、この恐れや心配を思いざる中に私たちをですね、導いてしまうのではないでしょうか。
Completely trust will cast out fear and you can live in a peaceful heart.
ですから神様を本当に信頼していったならば、神様の愛が私たちの心から恐れを締め出してくださって、神様の平安が私たちの心に注がれるということを聖書は語っているのではないでしょうか。
So the New Testament is written in Greek and the Greek word for peace is Irene.
このギリシャ語で平安というのはこのですね、イレーネという言葉で新約聖書を書かれています。
And that word if you translate literally that is means to bind together.
その意味は何かと言いますと、共につながるという意味です。
So Jesus Christ, the Prince of Peace, He wants to bind us together with God.
イエス様の願いは神と私たちが一つになる、つながるということ、そのことによって平安というものが来るということを聖書は語るわけです。
And Ephesians 2 speaks about that Jesus Christ takes away the barrier of sin between man and God.
そしてイエス様はこの十字架によって神と私たちの間に妨げとなっていた罪というものを十字架で取り除いてくださる。そのためにイエス様は来られたとあるわけです。
And then He takes away the barrier and thus making the two one and creating peace.
それで2つのものを一つとしてくださる。神様と私たちが本当にですね、罪によってですね、この離されている状態がイエス様によって一つされて、そして平安が私たちに与えられる。キリストこそが私たちの平安ですということをエペソ人の手紙は語るわけです。
So if Isaiah 48:22
このイザヤ書48章の
22
節ですけれど、
It says that there is no peace for the wicked, it
says. 悪しき者にはですね、悪者には平安はないと48章で言われました。
So that shows us that sin is the main problem of people's lives because that creates unrest.
ですから、ですね、ですから一番のこの恐れの問題というものは実は罪の問題なんだということで、罪によって恐れが人類に入ってきたんです。
And so I think that when we have Jesus Christ we create peace with God and that is the foundation for inner peace in human man.
人類が人がですね、心の中に平安を持つ、そのですね、秘訣は何かと言いますと、この罪の解決を持つ、罪の解決を与えてくださったのがイエス様。どのイエス様を私たちの心の中に持つということによってですね、私たちは神様とのつながりができて、神様からの平安をいただくという立場に私たちは、変えられるということです。
And when you go to Israel, the greeting word between Jews, it is the word shalom.
このイスラエルに行きますと、ユダヤ人同士はシャロームといった挨拶をします。
And this word is translated peace.
それは平安というふうに訳されますけれど、
But the word has even a deeper meaning.
実はもっと深い意味があります。
Because the sort of a question.
そこには質問があるんです。
Do youYou are greeting shalom to one, and that is a question: Do you have peace with God? Do you have peace within?
シャロームという言葉の中には神との平安がありますか、そしてあなた自身にその神の平安がありますかということが含まれているところの平安という意味なんです。
So you see here the connection with God.Is establishing peace within.
神様との関係が確立すると私たちの心には神の平安が来るということです。
And when you read the letters here in the Bible,
聖書の中には新約聖書の中に手紙たくさんあります。
And then the for instance Philippians,
例えば先ほどのフィリピンの手紙ですけれども 1章の2節に
Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.
どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと、この挨拶しているわけです。
So this every letter starts with the same grace and peace.
どの手紙を見ても恵みと平安があなた方にありますようにと書かれてあるんですね。
And you see, there's never opposite. It's never written peace and grace.
どこを見てもですね、平安と恵みがあなた方にあるようにと順序が逆になっているところはありません。常に恵みが先行してその後平安なんです。
So you see, you have grace from God. You have the forgiveness of sin. You have grace established.And then you have peace.
ですからこの神様からの恵み、つまり罪が許されている神様との関係というものがですね、恵みによってこう確立するわけでありますけれども、神様との関係ができて初めて平安が与えられる。ですから恵みによって救われる、恵みを体験して、この平安が私たちにありますようにと、恵みと平安というのが常にこうその順序で来ているわけですね。神様との関係がまず第一、そして平安がありますようにということです。
So we have the true peace in Jesus Christ.
イエス・キリストにあってこの世が与えることのできない誠の平安を私たちは得ることができると聖書は語っています。
まあ、いっぱい話することありますけど、この辺で
もう時間が結構
時間がオーバーになってしまいます。はい、はい、とにかく私たちはこのような素晴らしい平安を持つことができますように、イエス様本当に感謝します。今日のメッセージ、あなたも祝福してくださって本当に感謝です。イエス様、あなたは私たちの人生、救ってほしい、恵みを与えたい、そして私たちの心の中にも平安を与えたい。イエス様、今日もしかしたらこのメッセージを聞いて、私も本当にこのような完全な平安も、心の中にが欲しいという人もいるかもしれない。今ルレコは演奏しているのは、イエス・キリストは私たちの心の扉外を立って待っている。まあ、彼は私たちの人生の中に入りたいけれども、私たちは自由意志があります。指定することもできます。私たちもドアも開いて、イエス様は私の人生の中に入ってくださいということもできます。今日はこの祈りの時、あなたもよければこのような祈り一緒に行ってみて、祈ってみてください。このような言葉で2回繰り返しますけれども、2回目一緒に祈ってみてください。イエス様、私の心の中に入ってください。イエス様、私の心の中に入ってください。私の間違いと罪許してください。私の間違いと罪許してください。あなたの恵みと平安与えてください。あなたの恵みと平安与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。感謝します。今日もしかしたらこの祈り初めて祈ったかもしれない。今日は今まで体験したことない素晴らしい不思議な平安を心の中に持つことができますよね。いろんな職場の問題、親戚の問題、友達の問題、自分の経済的な問題がいろいろあるかもしれないけれども、今日すべて委ねて、そしてイエス様の素晴らしい理解力より超えてる平安を与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。